では聖書を開きましょう、聖書はマタイによる福音書ですね。マタイによる福音書の1章マタイによる福音書の1章の18節から終わりまでですね、私が偶数節を読みますので、奇数節をください。マタイによる福音書1章18節イエス・キリストの誕生は次の世であった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。
夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。
彼がこのことを思い巡らしていた時に、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているのは聖霊によるのです。
マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。
見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。
ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、
そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
はい、そうですね。まあ、クリスマスの出来事ですね。まあ、使徒信条で言えば、主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれとですね。まあ、ただこのクリスマスというと、まあ本当に素晴らしい、クリスマスプレゼントの時期というかですね、雪が降り、またクリスマスセールがありですね、そういうこうなんかお祝いの何か季節という感じがしますけれども、もちろんまあお祝いなんですけれども、まあ中身がですね、まあこう読んだ箇所にありましたようにですね、マリア男の子を見ますと、そしてまあその名をイエスをつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですとですね、まあ背景にはですね、この全人類の罪の問題が、まあ、存在しているというですね、ことですね。まあそういう意味でこの主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれということはですね、この十字架をこの、まあ、目指して、生まれられたというかね、罪の問題の解決を、まあ、目指してこの誕生されたということですね。十字架につけられ、死にて葬られたですね、そういう、まあ、あの意識がですね、この中にですね、たっぷりこもっているということですね。まあ18節からまあ見ていきますけども、イエス・キリストの誕生は次のようであったとですね。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたですね。まあユダヤのまあ世界ではこの婚約というですね、ことはですね、非常に大きくな意味を持っていて、まあほとんどまああの結婚とまあ同じぐらいの意味を持つですね。そんなにこう婚約解消とかね、そういうまあことにいかないですね、まあ、大きな出来事であると言われていますね。まあ、ですから、まあ、ヨセフの妻とまあ決まっていたと、結婚式はまだね、まあ、しかしですね、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身重になったことが分かったとね。 不良の事態というかね、まあ、予想しない事態というかね。で、これはイエス・キリストの誕生の出来事ですけども、同時に私たちが、これを教えられることはですね、私たちの人生というものはですね、次のようであったというふうにね、教えられることができると思うんですね。私たちの予想といいますか、人生スケジュールといいますか、いろいろ思い描きますけれども、このように考えていたけれども、しかし何々でやることが分かったとですね、事態が急変するというかね、それは年齢が来ると、家族や両親が急に年老いていったり、召されたり、あるいは病気になったりですね、あるいは子供が病や事故にあったりとかね、いろんな事態がですね、生じることがありますけれどもですね、その事態の中でですね、私たちは生きていくということが強いられているというかね、その中でどのように生きていくかということが問われているということですね。で、19節にはですね、夫のヨセフは正しい人であってとね、本当に神様の前に正しく生きるということが基本というかね、ベースであるわけですけれども、ここで最初のボタンをかけ違っているとですね、人生というのはほんまにひっくり返したようなね、ことになってしまう。夫のヨセフは正しい人であってとね、そのスタンスに立った上でですね、彼女を晒し者にしたくなかったとね、内密に晒せようと決めたとですね。で、ヨセフは非常に信仰的にというかね、宗教的にというか、本当に正しい人であった、ね、間違ったことを嫌うね、しかし宗教者であってもですね、本当にその正しさを履き違えて、杓子定規にこのことを運ぼうとするね、いわゆる立法的すぎる考え方を持つ人もありますけれども、その反対は法従というかね、聖書はこう書いたんだけどもというね、この自由奔放というかね、基準のない、信仰者もあると思います。で、聖書はですね、その両極端の中でですね、やはり本質を大事にする。聖書の文字面をですね、この肩にはめてですね、当てはめるのでもなく、またその肩をですね、全部この中身と一緒に捨て去るのでもなしにですね、その聖書の御言葉の中にある本質をね、大切にするということをね、ヨセフは知っていたと思いますね。聖書の神様からの手紙である聖書の中にあるですね、この神様の心というものをね、汲み取って何か適用して、生きようとするというね。でもそういうところが、彼女を晒し者にしたくなかった。普通であれば、こういう事態が起こったらですね、この女性は、本当にですね、社会的な制裁を受けることになったと思うんですけれども、しかし彼女を晒し者にしたくなかった。ね。ヨセフの優しい心というかね、立法の本質というかね、中心は愛であると、神様への愛、また隣人への愛という、ことが三条の推句にありますけども、そういうですね、スピリットを持った人であるとですね、内密に晒せようと決めたとね、本当に優しい人であったと思うんですね。で、このことがですね、この20節の、ことを、呼び起こしていると思いますね。彼がこのことを思い巡らしていたとき、 主の使いが夢に現れて言ったと。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。ね。まあ、神様はですね、この聖書を読むとですね、まあ、イエス・キリストもそうですけども、まあ、ほとんどこの福音書でもこう弟子たちの間を中心にこの動いておられるわけですよね。ですから神様が言う方はですね、誰にでも彼にでもこう無限速になんかご自身を表されない、またこのご自身の御心を知らせられない、もしまあ知らせてもまあほとんどまあ聞き取ってもらえないというふうなねこともあると思うんですけども、まあ本当にこの聞く耳のあるものは聞きなさいとイエスも言われましたけどね。ヨセフのですね、こういう正しさ、そしてその上に立ったですね、まあ本質を踏まえた何かこういう優しさというね、いう中でですね、彼はですね、いろいろまあ神様の前にですね、これでよろしいでしょうかとね、自分で決めてるわけですけども、しかしなおそれをですね、神様の前に出してですね、この神様との対話の、まあ、まな板の上に乗せているというね、ことですね。私たちがこの聖霊の導きを、まあ、いただいていくということはね、まあ、そういうことじゃないかなと思うんですね。何かこう、直接上からですね、主はこう語られるというね、大乗壇に、この神様の声がね、聞こえることもあるかもしれませんけども、まあ、普通はですね、この、まあ、母親と赤ちゃんのような対話のようにね、まだ言葉がわからないけれどもですね、お母さんと赤ちゃんはですね、何かこう、頬ずりしたりですね、またこれを抱っこしたり、ね、このなぜたりですね、そしてその、泣き声とか、何かこう、いろんなこう仕草の中にね、お互いの心を、まあ、読み取っていくという形でこう対話をしながらですね、この成長していきますけれども、神様とクリスチャンとの間の言葉なき対話というかね、いうところにですね、私は本当にこのその領域の豊かさを耕すというねところに、まあ、霊的成長の非常に、まあ、重要な、まあ、領域があると思うんですね。ですからこのヨセフはこの言葉を思い巡らしていた時にね、決めたけれども思い巡らしている時にね、そういう本人の人格的な主体性とともにですね、なおその神様との対話とね、思い巡らしの中にですね、生きるというね。で、その領域の中にですね、神様はですね、まあ、御心をですね、さらにこの、詳しくね、示された。この事態を対してですね、神様は何をなそうとしておられるのかというね。そういうこの、予知を持った、信仰者であったということですね。で、このことがやはりね、マリアが、とヨセフが選ばれた、まあ、一つの理由と思うんですね。どんなにこの学歴があって、ね、知的能力があって、美貌があってとかね、いろんな、まあ、この世の中の基準というのもありますけども、神様の前で最も大事なことというのはね、もっとこう、普遍的な、この社会的ないろんな要素とかですね、条件を超えたところにね、こういうものがあるという。だから本当にこの神様っていう方は、まあ、公平な方というかね、平等な方と思いますね。で、21節ですね、マリアは男の子を産みますと。その名をイエスをつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですとね。いうこの神様のまあご計画をこれ表されたとね。まあ聖書66巻、まあこの ヨセフたちが得た時には旧約39巻しかなかったと思うんですけれども、しかしまあその中のね、この予言のですね本質をね、ここで明らかにされているね、そしてですねこの22節、このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであったとね。まあこの神様のですね、聖書に書いてあるこの内容がですね、このまあ成就していくということが、まあ人生のまあ目的であると思いますね。このマリアとヨセフの夫婦の中に、生涯の中にイエス・キリストの誕生ということが、まあ、成就していきますけれども、同時にですね、まあ、私たち信仰者の中にもですね、イエス様が、このね、生まれられて、霊的な意味でですね、神聖という形でね、内住されて、そしてこの、その中で私と共に歩んでいってくださると。そしてこの神様の御心をね、私たちの生涯の中で成就してくださるということがね、私たちの、まあ、生きる意味であり、まあ、目的であると思いますね。23節から終わりまで見るとですね、見よ、処女が身をもっていると、ね、そして、イマヌエル、神は私と共におられるという意味であるとね、私たちは身を、処女が身を持っているという形でね、本当になんかこう予想しない事態と不良の事態というかね、そういうまあことが人生の中にはですね、この大きい出来事や小さい出来事の中でね起こってきますけれども、しかしですね、神様が私と共におられるんだとね、でそのことを通してですね、またそのことの中に神様の御心があり、ご計画があり、この、それを受け止めてね、どう生きるのかということがね、試されている。ね。まあ、ヨセフは、眠りから覚め、ね。本当にですね、いろいろ思い巡らし、逡巡し、この、まあ、眠ったような、起きたような中でですね、神様との対話をしていたと思うんですけども、まあ、私自身も、まあ、一番は神様とのですね、交わりが、まあ、いい形で持てるというのは、なんか、寝入り花というかね、それからこの起き際というかね、何かこう、半分寝たような、起きたような状態で、神様のことをですね、またいろんな出来事のことを、いろいろな奉仕のことをね、考えながら、思い巡らしながら、神様から、まあ、知恵や悟しを受けるいうことがね、まあ本当にものすごく多いというかね、もちろんまあ仕事をしながら、何かこう、と教えられることも多いんですけれども、まあ、ながら族的なですね、感じで、まあ、主との交わりを、まあ、楽しんでいる、教えられているというところですね。その中でこの神様からね、教えられたこと、これはヨセフは命じられた通りにしてこの妻を迎え入れ、そしてこのイエス様の誕生を迎えですね、名前をつけたとね、神様のあの導きをですね、受け止めているということですね。まあよく神学的に言われることは、このキリスト論的にはこの神様はね、100% 私たちの人生のシナリオを、まあ、制定という形でね、決めて神が主権的な恵みを持って、この導かれるというふうにこう言われる側面があるわけですけども、ファンルーラーという人は同時に、まあ、精霊論的にはね、私たちはこのそういう神様の青写真に根ざしながらね、この神様とね、精霊と私たちとのですね、共同作業のような形でね、この対話と思い巡らしと逡巡と応答というね、そういう中でですね、人生のこのドラマを形成していくというかね、 いうようなことを、まあ、語っておるわけなんですけども、まあ、本当にこのマリアとヨセフのね、誕生の出来事を見ているとですね、本当に私たちの人生の中で起こってくる出来事、それに対するこの、まあ、対応のあり方ということをね、もう一度こう教えられる、考えさせられると思いますね。まあ、このクリスマスの記事をこの止めながらですね、またこの年末年始ですね、一つ一つの出来事にね、当たっていきたいと思いますね。それではお祈りの時を持ちましょう。